グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー30周年記念番組、スポーツの街廿日市サンスポ。毎月第2火曜日午前11時30分からグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーの魅力、サンチェリーに関わりの深い方や関連施設をご紹介してお送りする30分番組となっております。この番組は泉テクの新興スポーツ共同企業体の提供でお送りします。この時間は今現在開催している教室についてサンチェリーの副責任者の丸山智則さんにインタビューをさせていただきます。丸山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで丸山さんもすっかり、このサンスポの番組、もう3回目ですか？
そんななるんです
か？多分5月と9月に出ていただいて、今回12月もということで、
ありがとうございます、
はい、すっかりレギュラー出演をいただいております。
お邪魔してます。
今回また違ったクラスをご紹介していただくということで、そちらの教室がボディパンプ。このボディパンプとはどういったものでしょうか？
はい、このボディパンプという教室クラスは軽いダンベル、ミニバーベルを使って音楽に合わせて、筋トレを、筋力トレーニングをするクラスになります。
筋トレがメインの教室ですね。
そうです、
はい、こちらが毎週金曜日、12月、1月、2月、3月と毎週金曜日に行われる教室となっております。こちらボディパンプをすることによっての効果、メリットっていうのは何かあったりしますか？
はい、まずはですね、音楽が、洋楽ですごいかっこいい曲だったり、すごい楽しい曲だったりに合わせてやることで、すごくこう時間を忘れてトレーニングをすることができます。で、使うツール、バーベル、ダンベルが非常に軽いものを使用しますの で、低重量、高回数、同じスクワットでも5分間約スクワットをやって、だいたい200回から300回ぐらいやりますので、筋トレって聞くと結構こうゴツゴツするような、大きくなっていくんじゃないかなっていうイメージをされる方もいらっしゃると思うんですけど、むしろどちらかというと逆で、低重量高回数することで引き締まったシェイプアップにもってこいの教室になってます。
はい、音楽に合わせてただ単に筋トレをするではなくて、音楽に合わせて体を動かすみたいな感じなんですね。
そうです、
はい、じゃあどっちかというとエアロビックスとかそういった方向になるんですかね？
あ、ただとしては一曲一曲完結型で、例えばウォーミングアップを終わって2曲目はスクワットで、ずっとスクワットをやります。でそこに音楽のこう、例えばサビの部分は早く動いたりとか、 A メロのところはゆっくりだったりとか、同じ曲のテンポなんだけど動きの中でテンポが変わることで、こう飽きささないというか、で筋肉に対してそういうふうに働きかけをかけるというふうな、そんなプログラムです。
なるほど、はい、これ結構しんどいんじゃないですか？
いや、皆さんいい汗かいてで次の日がっつり筋肉痛になっていただいて。
これどれぐらいの方が参加されていらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、若年層、若い方から本当に70代ぐらいまでの年配の方まで、はい、で飛んだり跳ねたりもしないので非常にいいと思います。
はい、まあ、昨今ねコロナ禍からですけど、まあ、その筋トレが割と世間のブームになっていることもあって、やっぱり人数、参加される人数も多いんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、増えてはいますか？
あ、そうですね、ありがたいことに、約10名ぐらい、10名から12、3名ほど来ていただいてます。
あ、はい、じゃあリピーターの方も結構多い。
そうですね、今は、はい、
そんなボディパンプの教室ですが、今後どういった方に参加してほしいでしょうか？
あ、そうですね、やっぱりシェイプアップ目的の方であるとか、ちょっと膝が痛くて病院にも行ってるんだけど、お医者さんから運動してください、トレーニングしてくださいって言われても、じゃあ何をしていいのかわからないとか、じゃあももの前の筋肉をつけましょうっていう時に何をしたらいいかわかんないっていう方とかに参加をしていただきたいなと思ってます。とか運動初心者とかですね、本当に、
うん、はい、僕も実は今すごく腰が痛くて筋力をつけないといけないなと思って、もともと僕ヘルニア持ちで。
あ、一緒です、一緒です。
あ、本当ですか？腰に周りの筋肉をしっかりさせないといけないなと思いながら、ただやっぱりその初心者だとどういった運動をやっていいのか分かんないので、こういった教室はいいなと思って魅力を感じてます。はい、で僕この間ちょうど
機械があって、うん、その体の筋持久力とかを測る機械がちょうどありまして、
そんなのあるんだ。
たまたま測ったんですけど、その下半身はしっかりしてると、ただ上半身が筋肉がほとんどないねって言われて、でそのまあ一番はやっぱり体幹がないって言われたんですよ。はい、そういった方もこちらのボディパンプで鍛えることは可能ですか？
あ、そうですね、スクワット、ランジ、そういったバックトラックって背中とかこう体の裏側背面を狙った曲とか、そういったところでまあコアトレーニングにもなるかなと。で最後にちゃんと腹筋の曲もあるので、なのですごくいいかなと思います。
なるほど、じゃあバランスよく鍛えられる。
そうですね、全身も頭の先からつま先まで全身やります。
ぜひ、皆さんちょっと筋力足りないよとか運動したいよっていう方は、こちらのボディパンプ教室受けてみてはいかがでしょうか。こちらが今現在12月から3月まで毎週、ほぼ毎週金曜日ですね、
はい、
はい、に行われております。時間が午前11時15分からお昼の12時までの45分間です。場所がサンチェリーの大会議室、対象はですね18歳から上限なしとなっております。定員が20名程度と少し少なめなので、気になった方はぜひお早めに参加してみてください。参加費は1回600円、持ち物が室内シューズ、タオル、飲み物などをお持ちください。丸山さん、最後にこちらのボディパンプ教室、リスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、このボディパンプという教室は頭から足までトレーニングできるいいプログラムです。本当に考えてくださったニュージーランドで作られているプログラムになるんですけども、本当にこうよく考えてるのはすごいなっていうプログラムです。で当初私これ20代で始めたんですけど、その時本当74、5キロあってブクブク太ってて、僕168センチしかないんですけども、でもそれを始めて練習だけで、インスタントになるための練習するだけで10キロ約1ヶ月ちょっとで落ちましたので、シェイプアップしたい方ぜひぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。重りの重さも自分で変えれますので、ほんで軽い重りからスタートしていただけたらと思います。
はい、ぜひね、痩せたい方に、
そうですね、
一番おすすめをされました、はい、でまあそのダンベルの重さ、バーベルの重さも自分のペースで、変えれるということなので、ぜひ皆様、初心者の方も安心して参加できる教室となっております。ぜひ参加してみてください。それでは本日この時間はサンチェリーの副責任者丸山智則さんにインタビューをさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてこの時間はサンチェリーの教室ディスコミックスの講師本田みどり先生にインタビューをさせていただきます。本田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで本田先生、お久しぶりのご登場ということ で、
ね、
はい、8月ぐらいでしたかね。
そうですかね。
ですよね、まだ暑い時にインタビューをさせていただいて、
はい、
あの時はズンバの教室をご紹介させていただきましたが、はい、今回はまた違った教室ということで、はい、ディスコミックスという教室を開かれているそうですね、
はい
はい、こちらディスコミックスどういった教室でしょうか。
はい、オリジナルプログラムになるんですが、まあ、ディスコといえば、まあ、80年代70年代に青春を過ごした方にはもう懐かしいもう思い出ですよね。そのディスコ、その頃 の、 あの音楽を中心に、まあ、ダンスの動きを楽しんでいただきながら体をほぐしたり筋力トレーニングにもなり、そして少し踊ってっていう感じで楽しみながら運動をするエクササイズになります。
まあ、ディスコミュージックに乗って体を整えて、うん、ということですが、はい、そうですね、僕はあんまり正直ディスコの時代を知らない年代なので結構激しめの音楽になるんですかね。
いや違いますね、 BPM が 100いくらぐらいですからそんなに速くないですね。でも意外と流行ってるんですよ今、あの外国で流行って戻ってきて、もともとでもね外国の曲だけど、あの意外とその頃の曲にハマってる若い人とかいらっしゃる。あのその頃って本当音が、音楽のビートとか落ち着いてるので英語ですけど歌詞もねすごい美しくていい感じです。
じゃあ割と僕の年代とかでも入りやすいというか、
うん、そう思います。
はい、この教室がもう12月が10日、そして17日、そして24日の毎週水曜日に開催されるということで、
はいはい、
これ前からやってた教室なんですね。
そうですね、あの前から去年の 3、4ヶ月前ぐらいからですかね、やっぱり夏ぐらいからだったと思います、はい、
あ、じゃあまだまだ、うん、新しめの教室って感じですかね。
はい、そうですね。
で、時間がお昼の12時40分から午後1時25分まで45分間ですかね、はい、これずっと踊りっぱなし。
違います。ダンスをね、ダンス教室とかに行かれてる方に分かると思うんですけれども、うん、アイソレーションって言って、はい、分かりますかね、はい、ちょっとこう首動かしたりとか肩だけ動かしたりとか、それをじっくりやっていって、で踊るのが後半半分もしくは3分の1になっちゃうこともある、ゆったりしたクラスです。
なるほど、うん、じゃあ本当に初心者の方でも入りやすいクラスですよね、はいはい。こちらはサンチェリーの大会議室で行われております、うん、そして、参加するのにこれは年齢制限とかあったりしますか？
ないです。
一応18歳からというのはありますが、はい、ですね、うん、今参加されてる方のご年齢ってどれぐらいですか？は
い、いや、この時間の平日のこの時間ですから、もう本当シニア世代です。若い方で60前後で、うん、今最高齢80過ぎた方です。
すごい、80歳の方が
いらっしゃいます。
踊られて、
うん、逆にもうその年になるとディスコ世代の前なんですよ。だから踊ったことないんだけどって言われてるけど、こんなことしたことないとか言いながら、キャッキャ言いながら、いや、この年になって踊りとかするなんて思わんかったって言いながらされてます。
じゃあもう意気揚々とご年配の方が踊られてて、
そうですね、私の本当思う通りシニアさんに楽しんでいただきたい。
はい、ということで定員が25名程度ということで、はい、これはやっぱり本田先生が見れる範囲で募集してるって感じ で、
そうですね、はい、あとは会場の広さとね。
大体どれぐらいの人数が毎回参加されてますか？
今はまだね10名ぐらいですかね。
こちら持ち物はあったりしますか？
ないですね。当然運動しますから水分補給もしくは汗がかいた時のタオル、実はねシューズも履かないでやってます。なぜかというと下が大会議室なんで絨毯なの で、 でそれとやっぱり足を使ってほしいんですよ。だからエアロビクスかそういうのと違って飛び跳ねることもないし、本当ディスコミックス、ディスコの曲に合わせた運動というかダンスエクササイズなので、本当飛び跳ねることもないので、むしろそれより足裏をしっかりとか指を使ってほしいっていうことで。
足の感覚って大事ですよね、はいはい、そのご年配の方はやっぱりちょっとそういう感覚も必要だと思いますし、はい、若い僕たちでもやっぱりその足の指とかが使えてないっていうのが昨今取り上げられてるイメージがあるので、そういった意味では、まあ、絨毯っていうこともあってね、やっぱりそんなに怪我もしにくいというか、うん、柔らかいですし、うん、はい、いいんじゃないでしょうかね、はいはい。そしてこちら参加費は1回いくらでしょうか？
600円ですね。
お、安い
安い
、はい、ということで本田先生、最後に、はい、じゃあこのディスコミックスの教室、今後もね1月そして3月とどんどん続いていくとは思うんですが、うん、はい、リスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、ディスコミックス、もう私たちかっこよくシニアさんたちと一緒に DM って言ってます省略しちゃって、 DM よ、今日は DM の日よとか言って、で本当にダンスの動きの中にとても体がほぐれる、そしてインナーマッスルを使える、そういう要素があることで、特にまたそのディスコの時代に動いていたその動きというのがとても体にいいんですね。だから懐かしいその曲聴いてるだけでも癒しになるんですが、それを使いながらその体にいい動き、体がほぐれる動き、それを楽しみながらゆったりと過ごそうということでこのプログラムを始めました。なので、まあ、若い方はもちろんのことなんですけれども、まあ、今若いとかねシニアとか年齢分かりませんので関係ないんで、我こそは楽しみたいっていう方は、楽しみながら体元気にしたいっていう方はパワフルに待ってますから、優しいパワフルですから安心して参加していただきたいと思います。お待ちしております。
はい、本日本田みどり先生にお話を伺いました、うん、ぜひね体を動かしたいという、うん、気軽な気持ちと、ね、あとはやる気があれば、
そうです、
本田先生素敵な笑顔で迎え入れてくれると思いますので、ぜひ皆様ディスコミックス参加してみてください。はい、はい、それでは本日は、ディスコミックスの教室の講師本田みどり先生にインタビューさせていただきました、はい、本田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではこの時間は 廿日市アンダー20サッカー大会実行委員会の実行委員副代表の橋本さんにお越しいただいてます。橋本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は橋本さん、毎年ねお正月のシーズンに行われる、新成人サッカー大会についてお話をしていただくためにお越しいただきました。ということでまずこちらの新成人サッカー大会とはどういったものでしょうか。
そうですね、新成人が集まると言っても今はもう二十歳の集いということで、成人っていうのはもうちょっと前になったんですけれども、二十歳になる子たちが二十歳の集いの前の日にですね、サッカーを通じてみんなで、旧友との、親交を深めようという、楽しもうっていう機会ですね。
はい、僕も実は13年前こちらの新成人サッカー大会に出場したんですけど、当時ね中学校で戦ってた仲間たちと、一緒にサッカーをして、もう本当に何年ぶり5年ぶりとかにあの当時サッカーをしたんですけど、やっぱり懐かしい感じがしましたし、懐かしい記憶が蘇りました。こちらの新成人サッカー大会ですが、開催日時そして開催場所、観戦は可能でしょうか。
開催日時は2026年1月11日日曜日になっております。開催場所につきましてはグリーンフィールド廿日市サッカー場になります。
はい、
観戦はですね可能です。当日車を止めるスペースは野坂中学校に観覧車用の駐車場をお借りはしてるんで、乗り合わせできていただけると大丈夫だとは思います。
僕も13年前に出たこちらの大会ですが、本当に時期も開催場所も変わってない感じですよね。
はい、毎年新成人って言われるね、皆さんに支えてもらってなんとかやってこられてます。もう今年で18回目になります。
もうかなり長い歴史のあるサッカー大会になってますが、なぜこの大会をそもそも企画運営しようと思ったんですか。
そうですね、最初はですね、サッカー部の子を対象っていうわけではなくて、サッカーっていうものをツールにして、成人式の前の日にみんなで集まって体を動かそう、別にサッカー部じゃなくってもバスケ部の子がいたりとかバレー部の子がいたりでもいいんですけど、ただみんなでサッカーっていうことで体を動かしてやろうっていうことで、集まる機会を作ろうっていうことで始まったのが新成人サッカー大会。
じゃあ別にそのサッカー部の子たちを限定にしてサッカーだけとか、バスケット部の子を限定して新成人バスケット大会があるわけではなく、一つのその同窓会じゃないですけど、そういったことをするためにサッカーというツールを使ったってことですかね。
そうですね、当時やはりグリーンフィールドっていうのもできたばっかりとかですね、だったりとかいうことで、そういう場所ができた、それを使うためにも、サッカーっていうものをツールにしてみんなで集まってこの時間をですねみんなと共有しようっていう機会にしたかったっていうのがこの新成人サッカー大会ですね。今はサッカー部の子がねいっぱいいろいろ関わってくれて本当に楽しい機会にはなってるんですけれども、別にサッカー部だけで揃わなくっても今でも他の部だった子でも声かけて同級生でみんな集まろうよっていう機会にしてもらえたらと思ってやってます。
これはだから参加するのは今年成人を迎える子たちですよね。
そうですね、はい、
当時グリーンフィールドができたばっかりということで、グリーンフィールドで開催してたと思うんですけど、これちょうど僕が中学3年生の現役時代にちょうどこけら落としをやった、
そうです、それぐらいですね、本当に
時だったんですけど、その以前はどちらでこれやられてたんですか。
それまでは私が関わった時はもうグリーンフィールドでしたね、最初はちょっとうろ覚えなんですけれども、野坂中のグラウンドでやった時があるかもしれない。でもちょっとあんまり確かじゃないんで、あれなんですけど、私がずっと関わってからずっとグリーンフィールドですね。
はい、ではそんな新成人サッカー大会ですが、なぜ橋本さんこの実行委員になったんでしょうか。
話せばですね1時間ぐらいかかるんです本当にご縁があって、で私も昔それこそサッカーのコーチとかをしてた時代があって、そのご縁もありながらこういう形で新成人サッカー大会ということで、本格的に私もサッカーやってる もう大人になってからやってないんで、まあ、その中で子どもたちの指導をしたりとかしてた中のご縁があって、こういう機会に携わることが始まったという感じですね。
じゃあやっぱり大人になってサッカーはやめたけど、そのサッカーというものが好きだからこうやって若い子たちに向けて運営をしてるって感じですかね。
そうですね、サッカーもさることながら、やっぱりサッカーっていうのをツールという形で使うっていう、まあこれサッカー大会とは目打ってますけれども、やっぱりサッカーも含めていろんな体を動かす機会っていうことがみんなをつなげていくっていうことがすごくいいことだなと思ってですね、関わらせていただくようになりました。
では今回のこの新成人サッカー大会18回目を迎えますが、はい、今回のこの18回大会どういった大会にしたいですか？
そうですね、内容に関しては毎年やはり関わる子どもたちが当事者として頑張って企画とか進行とかを考えてくださってます。我々はそのサポートっていう形でこの会を本当に殻を作ってるだけです。中身に関しては子どもたちが本当にたくさんいろいろ考えて時間を費やして会議を重ねてやってきてくれてるんですね。だから本当に彼らが今後これから我々の年代とかまで、まあ、生きるとしてですね、その中でこの初開示の新成人サッカー大会に出たことがですね、また一生の友達とかそういうことにつながってくれたりとか、このまままたねいろいろ世界に羽ばたく子もたくさんいると思うんで、その子どもたちの本当に一つの節目になってくれればいいかなとは思ってます。
本当にこの新成人サッカー大会、僕いい大会だなと思っておりまして、
はい、
13年前に参加させていただいて、
はい、
まあ、当時、まあ、同じ中学校の、ね、はい、仲間と集まるのはもちろんなんですけど、はい、やっぱり他校 の, その仲間たちと集まって、そ で,、ね、
はい、
でそこでまた、まあ、当時あんまりなかった、うん、縁がなかった人たちとも今割と連絡を取り合ったりすることもあるんで、はい、本当にいいサッカー大会を運営されてるなと思っております。
ありがとうございます。
そしてこちら18回大会になっておりますが、新成人サッカー大会という名称が18、19回までは残りますが、20回から変わるということで、
まあ、今新成人サッカー大会って、まあ、銘打ってずっとやってます。これはもう昔から成人式が20歳っていうことがあったんですけれども、やっぱ近年変わってきまして、今は実行委員会もさっきの初開示アンダー20のサッカー大会実行委員会という形でやらせていただいているのにちなんでですね、サッカー大会名も記念大会になります20回を目標にですね、名称変更していこうという形で今動いてます。まあ、この名称に関してはまた20回の大会に参加するときにお楽しみでいただきたいなとは思ってるんですけれども、はい、
アンダー20、その新成人のアンダー20と、まあ、20回大会が記念される大会で、
はい、
まあ、ちょっと楽しみ、またこれ2年後になりますが、
そうですね、
楽しみですね、
はい、今まで関わってくれてたまた今も成人された後のもう20歳以降 の, 先輩方も含めてですね、皆さんで祝っていただけるような楽しい機会になればいいかなと思います。まあ、それとやはりこの大会を18回まで支えてくださっている皆さん、本当に企業さんもさることながら本当に団体さん、各団体さんがたくさんおられるんですね。その中に本当にそれにはとても感謝ですし、本当にその支えがないとこの18回までもやってこれなかった大会ですのでですね、ぜひまた20回に向けてですね、皆さんさらにまたお手伝い、まあ、お力添えいただければと思っております。
では最後に、はいはい、橋本さん、リスナーの皆様にメッセージを最後お願いします。
はい、初開示新成人サッカー大会第18回なんですけれども、当日1月11日日曜日、本当にみんなが楽しみにその日を迎えるように待ってます。そしてそのみんなを応援してくれる皆さんもお待ちしております。当日はですね、ボランティアの方の協力でですね、うどんの方が少量お分けすることもできるようになってますんでですね、暖かい格好して熱いフィールドをですね、応援しに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。第18回初開示新成人サッカー大会、日時が2026年1月11日日曜日午前9時30分キックオフです。ぜひ皆様、新成人たちの熱い試合を見ていただければと思います。それでは本日はこの時間、 廿日市アンダー20サッカー大会実行委員会の実行委員副代表の橋本さんにお話をお聞きしました。橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
町廿日市サンスポ、この番組は泉テクの新興スポーツ共同企業体の提供でお送りしました。